今日は、ヤコブ書の一章、ヤコブの手紙の一章です。まず一節をお読みします。神と主イエス・キリストのしもべ、ヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。でまずはヤコブの挨拶から始まっています。で、ヤコブというのは、このヤコブの手紙を書いた著者ですね。で、マタイの13章55節。マタイの13章の55節。マタイ13章を55節。イエス・キリストが、ナザレで御言葉を教えているときに、みんなが驚いたんですね。54節。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いていった。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。でそのナザレに行った時にみんなはこう言ったんですよ。私たちはこの人知ってるって。お母さんはマリアだって。兄弟たちも知ってるって。でその中に、このヤコブという人が入っています。イエス・キリストの弟子の中にもヤコブがいましたが、早々に彼は、殉教してます。この手紙を書いたのは別のヤコブで、このイエス・キリストの、兄弟の、まあ兄弟といっても、イエス・キリストの父親は実際的にはその神だから、マリアとヨセフの子供ではないですよね。厳密にはね。だから、その父親違いの弟です。このヤコブというのは。で、同じ福音書、まあ、マタイではないんですけど、ヨハネの7章の5節。ヨハネの福音書の7章の5節。ヨハネ7の5です。で、そのカリオの祭りが近づいてきたときに、エルサレムにイエス・キリストがその行かれようとするときに、イエスのその兄弟たちが、さっきのこの、今のこのヤコブも含めてですけど、彼らが、その自分を表しなさいって言ったんですよ。公の場に。で、5節。なんでそんなこと、まあ4節を読みましょうか。4節を読むと、自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うなら、自分を世に表しなさいと。自分で自分を証明してみなさいよって、で、この兄弟たちは言ったんですよ。3節にそのイエスの兄弟たちはっていう風になってますから。で、5節を読んでみると、兄弟たちもイエスを信じていなかったからである。だからイエス・キリストのこの父親違いの、兄弟たち、弟たちというのは、イエスがどのような方なのか、キリストであるということ、神に等しい方であること、で自分たちのその罪を、許すために、また追って、その罪を追って罰を受けて代わりに、その罪からあがなって、私たちを神のものとするために使わされたキリストだということを信じてなかったんですよ。このヤコブも。第一コリントの15章。第一コリントの15章。第一コリント15章の7節。まあ、6節から読みましょうか。そのイエス・キリストが復活されたという話です。復活して、ケパに現れて5節、12弟子に現れたと。で、6節、その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れたと。で、7節、その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたと書いてあります。おそらく、その多くの人たちが言ってるのは、このイエス・キリストが復活なさって、まあ、十字架まで見てるはずだから、兄弟として。でそれで、そのヤコブにイエス・キリストが現れたんですよ。そこで、ヤコブは信じただろうというふうに多くの人たちが言っています。で、今回も今は開けないですけど、使徒の15章を見てみると、使徒の15章の13節。でその、異邦人がイエス・キリストを信じて救われるという話になってくるわけですね。で、異邦人も、その律法を守らせるべきかどうかっていう話があります。で、その時に、その異邦人に、私たちユダヤ人が負うことのできなかった重荷を負わせるのは良くないでしょうって。 だからその気をつけることを3つを書き送って、あとはそのイエス・キリストをその信じる信仰で OK ですと。異邦人があえてその律法を守る必要はないでしょうということを言ったのがこのヤコブですね。だからエルサレムの教会でもその群れに仕える働き、おそらくその長老として群れに仕えていたのだと考えられます。それがこのヤコブの手紙を書いたヤコブの、まあ、ある意味背景です。で、そのヤコブさんが自分のことを何と言ってるかというと、一節もう一度最初の方を読みますけども、神と主イエス・キリストのしもべヤコブがっていうふうになってます。少しぐらい自慢したいくないですか。自分がイエス・キリストと一緒に生まれ育って、その父親は違えど、その自分のお兄ちゃんなんだぜって。ここではその私の兄って言ってないんですよ。私の近い人とかも言ってないんですよ。神と主イエス・キリストのしもべって言ってるんですよ。しもべというのはギリシャ語だとデュロスですよ。デュロスっていうのはその自分から進んで、しもべになって、もうそのあがなうことができない、ずっとそのしもべの地位で居続けるということを選んだ人たちですよ。一番その位の低い、それがしもべデュロスですよ。で、神と主イエス・キリストというふうに言ってるんですよ。だからイエスっていうだけではなくて、キリストってだけでもなくて、主イエス・キリストというふうに言っています。主っていうのはクリオスって言います、ギリシャ語では。で、クリオスっていうのはどういう人かっていうと、クリオスっていうのはデュロス、さっきのしもべの主人っていう意味なんですよ。完全なるこの主従関係がデュロスとクリオスにはあります。で、旧約聖書を見てみると、神の名前で書かれていた、その箇所というのはどうやって読んでいいかわからないんですよ。今は神の名前を乱れに唱えないために発音記号をもう隠しちゃってるから、はっきりとどのように発音するかはわからないです。だいたいヤーウェかなとか、そういうふうに考えられているだけで、実際にそのように発音するかどうかはわかりません。でもその主っていう、アドナイっていう、言葉を表す、それを読むときの発音記号がこの神の名前の下についてます。そうやって神の名前を呼ばないで、逆にその主っていう風に発音する、アドナイと発音する。で、日本語の聖書に訳すときにこの黒い太文字で主っていう風になってるわけです。そこが神の名前があったところです。で、そのギリシャ語系のユダヤ人たちというのは、このアドナイっていうヘブライ語で呼ぶんではなくて、クリオスっていうふうに呼んでいたというふうに言われています。だから、そのイエス・キリスト、主イエス・キリストというときに、そのクリオスっていう言葉が使われているので、だから神と等しい方であり、私の主人であるイエス・キリストというふうに、ヤコブはこのキリストのことを、その位置関係を、主従関係を自分の中で理解しているわけです。本当は、その、お父さん違いの兄弟なんですけど、肉的には。そんなの微塵もないんですよ。私は神と主、私の主人である。私はデュロスで、私の主人である、そのクリオス、イエス・キリストのデュロス。私はしもべですって。で、そのヤコブから、国外に散っている12の部族へと、つまり、ユダヤ人たちですよ。紀元70年にエルサレムが陥落するんですけども、その時には、ユダヤ人たち、エルサレムに住んでたユダヤ人たち、また、ユダヤ地方に住んでたユダヤ人たちは、ほとんどがチリチリバラバラになって、国外に、追放というか、離散することになります。でも、これはまだその紀元70年の前ですけども、もうその、イエス・キリストを信じるユダヤ人たちは、に対してはその迫害が少しずつ始まってたわけですね。エルサレムは特にそうですよ。なので、その国外にイエス・キリストを信じたということで、信じているということで、その散らされた人たちがいるわけです。使徒の働きを見てみると、その人たちがその散らされた先々でイエス・キリストのことを述べ伝えて、そうやってそのイスラエルの外に、 ユダヤ地方の外にイエス・キリストを信じるその信仰が、また福音が広がっていったわけです。で、使徒の働きの中にも、やっぱりその、ヤコブはユダヤ人に対して、まあ特別な思いがあるわけです。自分もユダヤ人だからね。そのパウロは異邦人に使わされた、使徒ですけども。また、でも、そのヤコブは、そのある意味、ユダヤ人に対して使わされている面があるわけですね。自分でその、理解しているわけです。ペテロはユダヤ人に対して使わされている使徒ですよね。ちょっと待ってくださいね。使徒の21章の17節から見てみると、そのパウロたちがエルサレムに来てるんですけども、で、その時に、そのヤコブは、あなたが、そのパウロに対してね、あなたがその異邦人のクリスチャンたちに対して、律法を守ってはならないとか、でそうやってその律法に対して否定的な見解をしてるっていうふうにみんな考えてますよって。だから自分でお金を払ってその人たちに、割礼を受けさせてはどうだろうって。そうしたらそのエルサレムにいるユダヤ人の特に、律法を守りたいというふうに思ってる人たちに対しても示しがつくんじゃないだろうかって。だからそのヤコブという人はそのユダヤ社会の中で生まれて育ってユダヤ人として、そしてそのイエス・キリストを信じるユダヤ人に対してとても思いがある人なんですよ。で、このヤコブの手紙もやっぱり同じように国外に散らされていった十二部族のこの全てのユダヤ人に対して手紙を書いてるわけです。で、早速中に入っていきますけども、2節から8節までというのは、その試練の中にある兄弟たちへに対して励ましの言葉を送っています。まず2節、私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはそれをこの上ない、この上もない喜びと思いなさい。多くのユダヤ人クリスチャンが試練に、また迫害に遭ってたわけです。この場合、その試練というのはここの場合は迫害ですけど、私たちのその信仰の試練っていうのは、また迫害っていうのは今日本にはないので、別の形でその試練っていうのは神が与えるものです。ちょっと先の話になりますけども、ヤコブの一章の12節を見てみると、試練に耐える人は幸いですと。耐え抜いて良しと認められた人々は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるというふうに書いてあります。また、ペテロも同じようなことを言っていて、第一ペテロはヤコブの次ですね。第一ペテロの一章、5節から7節までに、第一ペテロの一章、5節から7節、こう書いてあります。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。だから試練に遭う時には、そのことを、その試練をこの上もない喜びと思いなさいと。だから試練そのものを喜びと、この上もない喜びと思うのは無理です。大変だもん。だってここで言うその迫害だとか殉教をその喜べっていうふうに言ってるんじゃなくて、その試練そのものは喜べないけども、その先にあるのを見て、またその先に神がその良いものを用意しておられるということを見て喜ぶんですよ。ペテロの方では、その救われているという喜びに言葉に尽くすことのできないほどの栄えに満ちた喜びに踊っているっていうふうにペテロは言っています。で、迫害の中でも、その、また試練のに遭っている時にも、それでも、その先に、なぜその迫害が、まあ、ごめんなさい、なぜその試練があるかというと、の信仰が試されて、朽ちること、朽ちて、精錬されてもなお朽ちていく金よりも、たとえ、その信仰を私たちに与えたいからですよ。だから試練に遭う時に、これを通過したときに、神に助けていただきながら、 これを通過した後には、神が私に、私のその信仰をさらにその強めてくださって、よりこの地上で、神に対して、また次の世界に対して、その希望を持ちながら歩むことができるということを考えて喜ぶんですよ。3節と4節、ヤコブの一章です。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなたが何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。試練に遭うと、つまり信仰が試されると忍耐が生じるというふうに書いてあります。神を期待する、神に期待する、神に信頼する、それが信仰じゃないですか。神が助けてくださるという。でもその試練の中で、神に一回ちょっと祈ったからといって、すぐに助けが来なかったりするんですよ。もしくは、自分が願っているようなタイミングと、自分が願っているような方法で、神が助けをそのくださらないことがあるんですよ。すべては私たちの益のためなんですけど、その試練の中で自分のそのこだわりを捨てたり、自分のどうしようもなさが分かったり、そのために神はあえて答えないという選択肢も神にはあるんですよ。だからその信仰が試されると、その忍耐が生じます。苦しい時、なんか苦しいことが自分の中に起きて、人生の中に起きて、その試練がね。それで、神様助けてくださいってその言った瞬間に神が助けてくださったら忍耐なんて生まれないじゃないですか。ただのなんかこのリアクションですよ。何かが起こったら助けてください、何かが起こりそうになったら助けてください、熱が出たら解熱剤飲むみたいな、もう関係じゃないですよね。そうなってくると神との、でもその苦しい中でも自分がなんかいろんなことをその神に対して本当に大丈夫なんだろうか、本当に私のこと神愛しているんだろうかって、そうやって思ってしまうような時に、忍耐が、その信仰が試されると忍耐が生じるんですよ。ぐってこの、待たないといけないから、神の応答、応答とか神が答えてくださるものを。それでも、私はその忍耐を持って祈り続けていくことが、その、求められるわけですよ。信仰が試されるってことはそういうことじゃないですか。忍耐を完全に働かせると何一つ欠けたところのないものと、また成長を遂げたもの、完全なものとなっていくって。だから神は私たちを何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものにしたいんですよ。だから私たちに信仰の試練を与えるんですよ。もっと自分のその状態についてわかるようにですよ。忍耐というのは、読めるか。フポモネ。フポモネ。ってギリシャ語では言うみたいです。で、フポモネっていうのは、この忍耐というギリシャ語の言葉というのは、受け身ではなくて、ものすごくその、行動の伴うアクティブな言葉だというふうに、紹介されていました。忍耐というと、なんか、何もしないで、動かないで、じっと黙って我慢するっていうイメージがあるんですよ。忍耐っていうのは。忍耐を働かせるっていうと、とにかくもうどんどん攻められてくるけども、ぐーってこのこらえてこらえてこらえて我慢するっていう。でもこの、フポモネっていうこの忍耐を表す言葉っていうのは、何もしないでじっと黙っている、そのような受け身ではないんですよ。むしろ、そのマラソンを完走させるだけのこの忍耐強さのことをフポモネという言葉で表すんですって。昨日だったかな、あのオリンピックの中継見てて、あのマラソンスイミングっていうのを初めて見ました。あれやばいっすね。マラソンスイミングっていうから、あのなんかトライアスロンの自転車のないバージョンかなと思ったんですよ。でもそうじゃなくて、マラソンのような水泳なんですよ。あの、実際の海で泳ぐんですけど、10キロ泳ぐんですよ。10キロって、走っても大変なのに、もしくは歩くのも10キロ大変なのに、10キロって言ったら、こっちからホタルドームぐらい、もうちょっと先ですよ。空港ぐらいまでが10キロですよ、大体。 あっちのね、マラソン大会、久米島のマラソン、久米島マラソンの時に、総合グラウンドから、ホタルドーム行って帰ってきて20キロじゃないですか、21キロ、ハーフマラソン。だからこっちから山口から考えると、多分空港ぐらいまで行かないと、なんないんですよ。10キロに。この道のりを泳ぐんですよ。しかも波乗る。で、10キロも泳ぐと疲れるっていうか、その喉も乾くじゃないですか。泳いでるっても喉が汗どんどんかくから。で、そのコーチみたいなのがいて、給水をするんですよ。マラソンしてる時に給水があって、こうやって取るじゃないですか。で、その泳ぎながら、その自分のドリンクを取って、泳ぎながら飲むんですよ。意味わかんないですよ。で、それを10キロやるんですよ。だ1時間半くらい泳いでるんですよ。フポモネの話です。で、あの人たちは、このフポモネっていう、ものすごい忍耐を働かしてるんですよ。この忍耐強くないと、あんなん走れないです。走れない。泳ぎきれないし、走りきれないですよ。フポモネ。私、フポモネ中ですって。だから何もしないでじっと我慢して我慢して我慢してではないんですよ。思いっきりそのリアクションを起こして、もう前に前に前に前に進んでいく、その進んでいくために忍耐って必要じゃないですか。これグッてこらえると、もうやめたいっていう時にこの忍耐が必要なんですよ。もう少し行こうって、もう少し行こうって、それが忍耐ですよ。で、信仰というのは、ごめんなさい、試練というのは信仰を生むものじゃないんですよ。信仰は試練によって試されるものなんですよ。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。だから信仰が始まるのは御言葉を聞くところから。信仰は御言葉を聞くこと、そして神に対してその神からのそのプレゼントですよ、御言葉を聞くから。だから試練は信仰を生むんじゃなくて、試練は信仰が試されるものなんですよ。さっきも少し話しましたけど、自分の信仰がどれほどのものなのか、自分にバレるときなんですよ。周りの人にバレるときなんですよ。自分にそのフポモネがあるかないか、自分にこの状況の中で神に期待するだけの、神に信頼を置くだけの、信仰があるか、それが試されて明らかにされるんですよ。だから神は私たちに試練を与えて、その信仰を壊そうなんて思ってないんですよ。私のその信仰の状態をはっきりと見させて、助けを求めさせたり、その中で、その試練の中で生まれてくるのは忍耐じゃないですか。信仰が試されると忍耐が生じるって。だから私のその信仰の状態というのを私に見せたいし、バレてほしいんですよ。はっきりと。その上で、その忍耐を与えたいんですよ。このフポモネを。苦しい中で、その神に期待し続けるということ。何かこれでどうなるんだろうっていう時に祈り続けるってこと。その忍耐強さを神は私たちに与えたいんですよ。でもこの試練を信仰によって望まなければ、つまりその信仰が試されるものでなければ忍耐は生まれないんですよ。その試練にあった時点でもうすぐにリタイアします、私無理ですとかって言って、そのこの苦しいのから神に期待するとか神に信頼するというところから自分がそのコースを外れちゃったら、その何も生まれないですよ。自分の信仰の状態はバレないけども、メンツは守られるかもしれないけど、私のその信仰がどうなっているのかということを知ることもできないし、また、その神が与えようとしておられた、その忍耐を、フポモネを得ることもできないんですよ。で、5節から8節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることもなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く。 海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけるとは思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。この文脈にあるんですよ。知恵は求めたら与えられるっていうこと。で、知恵というのは、箴言を私たち学んできましたけども、神についての知識が、私たちに与えられているその信仰に結びついたものですよ。それが知恵なんですよ。その神についての知識が信仰に結びついて、それに基づいて生きる力なんですよ。神がおられるから大丈夫というその知識を、その信仰と結び合わせるんですよ。このような状況の中で、神がおられるから大丈夫だって、だから大丈夫だって、その心に平安を持つんですよ。それが知恵ですよ。そうやって物事を判断したり、神の知識に基づいて生きる力のことを知恵というふうに言うわけです。試練の中で信仰が試されます。忍耐が求められます。その時に私たちに必要なのは知恵なんですよ。で、シンプルに願ったら、試練の中で神から知恵が与えられるんですよ、必ず。で、神は私たちをただただ苦しめるために、私のその信仰の薄さを、また不信仰さを暴露して、私たちを苦しめるための、ために試練を与えるんではないんですよ。私のその状態をはっきりと理解させて、こんなもうどうしようもないものなのかって、信仰なんてもうないものに近、ないに等しいじゃないかって。ああ、もう本当こんな私をどうぞ憐れんで助けてくださいって。で、このような私でさえも神は恵み深い方で、すべては恵みなんだから、神が助けてくださるはずだっていう、その信仰を今度はその、働かせてほしいわけじゃないですか。で、その知識を、神が恵み深いという知識を私のこの試練の中で、その信仰と結びつけて、ああ、こんな私だけども、神が恵み深いから、神に求めたら知恵を与えてくださって、また信仰をその強めてくださるはずだって。助けを求めようって、それが知恵じゃないですか。その知恵をシンプルに願ったら、私、知恵がありませんって。この試練の中で、そのあなたに期待して、学んできた一つ一つのことを、その思い起こして、あなたに向かって生きることができないですって。私にはその力がありませんって。だから、この力を、この知恵を私に与えてくださいって。だから、私たちのそのクリスチャンとしての関係、クリスチャン同士での、その信頼し合うということはとても大切です。でも、その問題の解決を頼り合うというのは必要ないです。私がいるから、私が今度これやってあげるから大丈夫とかって言って、クリスチャン同士で私がいるからとか、あなたがいるからとか、これがあるから、あれがあるから。で、それでお互い励ましちゃダメですよ。その人の信仰が試されているその試練の中で、必要なのは知恵なんですよ。必要なのは信仰なんですよ。それを聞いてきた知識とその信仰が結びついて、その知識に基づいて、その知恵に基づいて、その人がその試練の中で知識を使って神を呼び求めるということが必要なんですよ。だからその私が何かを聞いてあげる、私が何かをやってあげる、それで問題を解決するというのは本来の神がその人に与えてくださった試練の意味をなさないんですよ。ある意味その人の、得られるはずだった忍耐を、その信仰がどういうものなのかということを、その気がつくことのできる機会を奪ってしまうことにもなりかねないんですよ。だからヒューマニズムは本当に必要ないんですよ。私たち、だって、神に助けをいただいて、神にあって、イエス・キリストにあって救われて、神が助けてくださるから大丈夫だというところで一致してるのに、こういう時にだけ、いや、私が、じゃあこれをやってあげるから大丈夫みたいな、なんか、あとはその何の根拠もない、大丈夫、大丈夫っていうのは、それは本当にまずいですよ。信仰が試される時に、必要なのは知恵ですよ。その信仰が強められてるってことですよ。そして忍耐ですよ。大丈夫って。神がおられるから大丈夫って。 神はその脱出の道も同時に備えてくださいます。でも脱出の道にたどり着いたらその試練が終わるんじゃないんですよ。脱出の道っていうのは正しい道なんですよ。その試練をその通過するための、それが脱出の道ですよ。つまりその忍耐を与え、信仰を励まして、その人をその前に進めさせるんですよ。さっきのそのマラソンスイミングみたいな、ものすごいその苦しい中を通るだけの忍耐力を与えてくださるんですよ、神は。そして知恵を与えてくださるんですよ。知識に基づいて、神についての真理に基づいて、その私たちが行動できるように、その知恵を与えてくださるんですよ。しかも、惜しげもなく、咎めることもなく、神は与えてくださるんですよ。だから大丈夫だって、私たちのその互いの関係の中で励まし合う必要があるんですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる恵みを信仰で受け取るんですよ。神の恵みというのは尽きることはありません。良いものを受ける資格のないものに与えられる、その良いものが与えられるというのがその恵みなんですが、信仰がなければその恵みを受け取ることができないんですよ。神が与えるって言っているその助けを、知恵を、力を、忍耐を、信じ、その神に信頼を置いて信じて、じゃあこんな私にも与えられるんだったらどうか私に与えてくださいって、その信仰で一歩踏み出さないと神の恵みというのを受け取ることできないんですよ。全てが恵みだったら本当に何もしなくていいじゃないですか。私がただもう家宝は寝て待て的にずっと寝てダラダラダラダラぐーたらぐーたらしてても、神が私をその恵みによって助けてくれて、私がイエスキリストのように、私がベッドの上でゴロゴロゴロゴロしててもイエスキリストのようにしてくださるんであれば、ほんな教会に来る必要もないし、聖書読む必要もないし、祈る必要もないし、何する必要もないですよ。ただゴロゴロしてればいいんですよ。恵みで、神が私をイエスキリストのようにしてくださるからって。そういうわけじゃないじゃないですか。恵みを報酬に変えてはならないですよ。本当、こちら側の信仰が必要だったりするんですよ。だから恵みを施してくださいって、私を憐れんでください、それは信仰による祈りじゃないですか。こんな良いものを受ける資格のないものに、あなたは良いものを与えてくださる方だって聞いてますって、どうか私に良いものをお与えくださいって、恵んでくださいって、そうやって恵みを受け取っていくんですよ。だから神の恵みは尽きることはないですけども、私たちの方でその信仰がなければ、その神が恵みによって用意して、恵みによって私に与えようとしておられることを受け取ることはできないんですよ。だから二心を持って、その神が与えてくださるって言うけど私には与えてくださらないかなとか疑ってはならないって。地にも属したいし、その天国には行きたいんだけども地上も捨てがたいみたいな、それは二心ですよ。信じたいんだけども信じないんですよ。聞いている事柄を、神が助けてくださるっていうことはまあ確かに信じたいんだけど、でもちょっとこれをやってからとか、あの人にちょっと助けを求めてから、それからダメだったら祈ってみましょうって、二心なんですよ。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるんですよ。まずはその教会をその敬虚してあげるために、あげられたいんだけども、この地上での生活も捨てがたくてあげられたくなかったりするんですよ。でもあげられないと大変だからあげられたい、でもでもでもでもって言って、なんか煮え切らないんですよ。マルコの9章の24節に、その不信仰な私を憐れんでくださいというお父さんが出てきますよ。自分の息子にその悪霊がついていて、悪霊がその自分の息子を火の中とか水の中とかに入れて殺そうとするって、イエスキリストのもとに行って、そのできることなら私たちを憐れんでくださいってお願いするんですよ。できることならって。でもイエスキリストはその人に対して、できることならって言うんですかって、神を信じる者には何でもできるんだって。そしたら憐れんでください、その信じますって、不信仰な私をお助けくださいって。彼はその信仰が弱いというか、そのこの試練の中で息子の状態を見て信仰を働かせることができなかったんですよ。でも信じたいという思いはあるんですよ。だからここで求めたんですよ。信じますって、私のことを、 私のことを憐れんでくださること、私のことを助けてくださること、こんな不信仰であるにもかかわらず、あなたが私にその助けを与えてくださることを信じますって。別にこれでいいわけじゃないですか。試練にあったときに自分の信仰がぐらぐらぐらぐらしてるのを見るんですよ。その時にだからダメだとかじゃなくて、ぐらぐらしてるから神は見せたいんですよ。そして求めさせたいんですよ。そして信頼させたいんですよ。信仰を励まし、忍耐を与えて、精錬されてもなお朽ちていく金よりもはるかに尊いものを私たちに与えたいんですよ。だから、双心になるんじゃなくて、本当にその神が惜しげもなく、咎めることもなく、私たちにその知恵を与えてくださるということを信じて、求めていきたいですよ。9節から11節まで。これもまた試練の話ですけども、貧しさや富の中にある兄弟たちに対して、ヤコブは、コメントを書いてます。9節から11節。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように富んでいる人も働きの最中に消えていくのです。貧しさも富もある意味試練だったりするんですよ。試練によって貧しさがもたらされる場合があります。もちろん全てが試練とは限らないですよ。私が仕事をしなかったり、私がそのもらったお金を全部その使ってたり、遊んでたりしたら、その貧しいのは当然ですよ。箴言でも私たち学びましたけども。でも、その貧しさっていう、その中に、境遇の中に入れられる時があるんですよ。その試練としてね。で、その時には、その経済的な、また物質的な貧しさを信仰で耐え抜いていく、その試練、それが試されるんですよ。神が、私のこの物質的な、経済的な困窮の中から助けてくださるって。神の国と神の義をまず第一に求めなさいって。そうしたら私に必要なものを神が与えてくださるはずだって。もちろん必要なその仕事であったり、その自分の目の前のことはやるんですけども、それでも神が助けてくださるんだっていう、その信仰で、この貧しさを通過していく必要があるんですよ。そして次の世界では高くされるということを誇りに持っている必要があるんですよ。この地上では決しておらないって。また試練によって富がもたらされる場合もあります。物質的、経済的な豊かさを信仰で耐え抜く必要がこっちもあるんですよ。この経済的なものが、その富があるから、物質的な富があるから、豊かさがあるから、神を求めないという選択肢が迫ってくるから。感謝しなかったり、その私もう金あるから大丈夫みたいな。生活にそんなに苦しくないから大丈夫みたいな。毎日のその食べるものも事欠かないし大丈夫って。だからそうならないように。神を求めないっていうことにならないように。箴言にもありましたね。私の必要をちょうど満たしてくださいって。必要以上に、その、ものがあってしまって。神なんかいらないって。神とは誰だって私が言ってしまわないようにって。また、必要以上にその貧しくなってしまって、その私が盗みを働いて、神の皆を怪我してしまうことがないようにって。そしてこの地上で低くされることを誇りに持ちなさいって、誇りとしなさいって。だから、富んでいるんだけども、低くある必要があるわけだから、だからそのこの地上で低くなることを、低くあることを誇りとして持っていなさいと。両者とも神によって高くされたり、低くされたりすることに誇りを持ちなさいって。それが、その人たちに与えられている試練ですよ。富はいずれ消えていくものだからって。枯れていく草のようだし、散っていく花のようだって。富んでる人、その富も、また豊かさも永遠の物差しで測ると草花のようなスピードで消えていくものなんですよ。だからここに望みを置くんじゃないんだって。永遠の世界に私たちはその招かれていることを望みとして置きなさいって。その聞いている信仰を働かせて、 その試練の中で忍耐を持ってその通過していくわけじゃないですか。12節。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。この書き方としては、三条の水訓の八福の人と同じですね。貧しい者は幸いですって言ったような。だから、試練に耐える人は幸いですって。13節から、16節までの中に、今度は誘惑っていう話が出てきます。で、試練と誘惑なんですけども、ギリシャ語では試練も誘惑も同じです。全く同じ言葉が使われています。面白いことに。試練は信仰を試すもの、そして忍耐を生むものです。その試練の中で私に神に対してその知恵を求めさせるんですよ。私には知恵が必要ですって。あなたについて聞いたその知識を、その私の信仰と結びつけてくださいって。だから大丈夫だって。神が私のことを愛しておられる。神が恵み深い。イエス・キリストが私のことをあがなってくださった。聖霊が与えられてるんだって。だから大丈夫だって。で、その知恵を与えて、その知恵を求めさせるって、試練をね。それで信仰が試され、忍耐を生んでいくと。神に愛されて、神によって、イエス・キリストにあって救われて、永遠の命が与えられている確信を与えるものですよ、試練というのは。そして神を愛する者として、神が約束してくださった命の冠を受けさせるものですよ。それが試練です。何度も言いますけど、だからその試練を通して、私たちを試練に合わせて私たちを潰したいんじゃないんですよ。私に最終的には神が約束してくださっておられる命の冠を与えたいんですよ。今度は誘惑です。13節から16節。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。試練は私たちに命の冠をその受けさせる、最終的には。それがゴールなんですよ、試練の。でも、誘惑というのは、人の私の肉を、つまり欲を刺激し、私を罪に導くんですよ。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生むって。だから誘惑の行き着く先は死ですよ。試練の行き着く先は命の冠です。全然違うんですよ。神は人を誘惑しないって。神は人を悪に誘惑なさる方じゃないって。で、神によって誘惑されて、神によって私は罪を犯させられたって。そんなことにはならないって。だから悪魔が人を誘惑するんですよ。ヨブ記も私たち学びました。聖書を学んでるってことはいいことですね。いろんなその例題が理解できるから。ヨブの例をとってみると、神がヨブに試練を与えてるんですよ。ですよね。で、そのために悪魔に対してヨブを誘惑する。神を呪うように言って、その誘惑する許可を与えてるんですよ。だからヨブからしたら全く同じ出来事なんですよ。でも神の視点に立つとそれは試練であり、悪魔の視点からするとそれは誘惑なんですよ。だからこれは試練で、これは誘惑っていうふうに分けできるところもあるかもしれないけども、でもそのほとんどその同時並行だったりするんですよ。でも神は悪魔よりももちろん上手だから、私たちをその悪魔が誘惑しようとしてその罠を張ってきますけども、神はそれを試練に変えることのできる方なんですよ。その中でご自分にその私たちを向けさせて、で、私のその信仰の状態っていうのを明らかにして、で、神に知恵を求めさせるんですよ。で、その中でその忍耐を私たちに与えたいんですよ。神の方ではその同じ出来事を通して、 私を命の冠を得させる、その表彰台に向かわしたいんですよ。でも悪魔の方は、同じその出来事を使って、私を誘惑して、私に罪を犯させ、私を神との永遠の断絶のその死に至らしめたいんですよ。でもめちゃくちゃもうこれ究極的なんですよ。どっちに行くかによって、もう同じ道なのに、神の方に行くか、悪魔の方に行くかで、全くその終わりが違うんですよ。だから騙されないようにしなさいって。神によって、その、誘惑されたんだって。これは試練で、その、私はもう神がこんな試練を私に与えるから、罪を犯してしまったじゃないかって。騙されてはならないって。神は誰も誘惑される方じゃないんですよ、悪に。自分の欲が、その刺激されて誘惑されて罪を犯してるに過ぎないんですよ。その時にはその悪魔のその誘惑に乗っかっちゃってるんですよ。でもそこで、その古い考え方は、その生き方はもう終わったんだって。私はイエス・キリストにあって新しいものになったって。もう、その、私の自分の肉を喜ばせて、その肉のために生きる私はもう終わったって。俺はもう死んだんだって、その私は。もう昔散々やったって。でもイエス・キリストがそのために十字架にかかって苦しんで、その私をあがなってくださったって。だから私はそこには戻りたくないんだって。でもやっぱり惹かれるんですよ。自分の欲は、肉は。だから忍耐が必要なんですよ。助けてくださいって。これがその、信仰、ごめんなさい、試練と誘惑の間に生きるというか、これめちゃくちゃリアリティを伴ってこういうことが毎日あるんですよ。いろんな感情が自分の中に湧いてくるときに。神の方に行くのか、悪魔の方に行くのか、もうそれがもう毎回毎回のようにあるんですよ。騙されないように、兄弟たち気をつけなさいって。17節と18節。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の発音にするためなのです。で、神が私たちにくださるものというのは、すべて良いもの、良い贈り物、すべて完全な贈り物で永遠に続くものだって。18節にある父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになったって。だから私たちが新しくされた神性を体験したのは、それは神の御心であり、神からのプレゼントなんですよ。めちゃくちゃありがたいですよね。神は私に新しい命を、永遠に至る命を、神との関係を与えてくださったんですよ。それが私たちに神がくださるものですよ。良い贈り物。そして完全なものなんですよ。永遠に続くものなんですよ。そして被造物の発音にするために新しく私たちを生まれさせてくださったって。イエス・キリストはその復活をなさったんですけど、その、長子として一番最初の初穂ですよ。イエス・キリストこそが。でも、被造物の初穂となると、そのイエス・キリストは被造物じゃないから。だから、私たちが今イエス・キリストを信じている者たちが、その、この自然界にその先立って、その、新しくされて、そしてその初穂になってるんですよ。これから先、すべてのものは新しくされていきますよ。私たちの体も新しくされていきますよ。でも、被造物として私たちは、イエス・キリストを信じて新しくその神の御心によって生まれさせてくださって、初穂として、他のその新しいエルサレムとか、新しいその天とか地とかがまだないんだけども、その私たちが初穂として、その神が新しく命を与えてくださったんですよ。それが私たちに対して神が与えてくださったものです。19節から21節。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも、聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。カルバリチャペルのコスタメサに私は会ったことはないんですけども、ロメーニさんという人が 元その軍曹がいて、でその方がいつも言ってたって千蔵さんがよく話してくれるんですけど、まあチャックさんのメッセージとかを聞いてるとロメーニさんの話が出てきます。でちょうど このヤコブの一章のあのチャックさんのメッセージも聞いたことあるんですけど、でそれでもロメーニさんが出てきます。ちょうどここの場所です。ロメーニさんがよく言ってるって、そのお前は耳はいくつあるんだって、2つですって、じゃあ口はいくつあるんだって1つですって、じゃあ話すよりも2倍聞きなさいってそう言うって、人の話を聞かないで、語るのに早いから怒るのに早くなっちゃうんですよ。自分のフィルターでしか物事を見なくて、なんか聞いたらそのままその自分の感情、自分のその、考え方、先入観、そういうもので全てを判断して舌を制御することをしないでそのまま口に出したりするんですよ。だから怒るんですよ、すぐ簡単に。もうそこには、なんていうんですかね。もう本当にリアクションでしかないんですよ。一回それを、もしくは一旦それを自分のその内側に留めて、で神とのその会話の中で、神の基準に照らし合わせて、それがどうなのかっていう吟味とかしないんですよ。でもそうなっちゃうと、聞くに遅く、語るに早く、怒るに早くになっちゃうんですよ。本来2倍聞かないといけないのに。すぐなんか言うんですよ。カウンターパンチ。あの人がこう言ってきたら私こう言おうみたいな。それでどんどんこの会話を重ねて、かぶせていくんですよ。もう大変ですね。そういうような会話には。苦しいですよ。多分隣で聞いてると。でもそうやってやると、どんどんどんどんその怒るに早くなってきて、収拾がつかなくなっていきます。で、21節には、ごめんなさい。21節読んでないですね。20節には、その人の怒りは神の義を実現しないって。だから、義憤なんてものは、義の憤り、義憤っていうものは、人間に持ち合わせてないんですよ。何かの悪に対して、その憤っている、怒っている、腹が立つっていうのは、義憤じゃないんですよ。それただ自分が怒ってるに過ぎないんですよ。自分の考えの中で、自分の常識の中で、人に対して、物事に対して怒ってるんですよ。で神が、神の代わりに私が怒って、神の代わりに、この人に対して、この物事に対して、お仕置きをするってことはありえないんですよ。復讐は神のものだし、神がなさるものですよ。怒り自体は罪ではないですよ。でもその怒りの原因に向き合うことなく行動であったり言葉にしてしまうと罪になってしまうんですよ。で私がその100歩譲ってですよ。100歩1億歩ぐらい譲って義憤というものを覚えたとしますよ。その義憤というものを私だけが覚えてるということを考えるのはものすごい浅はかだし傲慢ですよ。私がその義憤をもし1億歩譲って持ってるとしたとしてもですよ。それの、わかんないです。数字にできないぐらい、神はその義憤を覚えてるはずですよ。そしたら、その後何をするか、どうするのか、同じ憤りを、義をもたらしたいがゆえのその憤りを神にお委ねした方が、間違いがないですよ。でも私がやりたいんですよ。でそこも誘惑じゃないですか。試練だったりするじゃないですか。もしかしたらその大半の意見は私の方が正しいかもしれないですよ。でもそこでその自分の怒りにかまけてしまって義憤という勝手なその自分の言い訳を振り回して人に対して辛く当たったり人に対してなんかその倍返しをしたりしたら私の負けですよ。それは私は誘惑の方にはまってるんですよ。試練の方じゃなくて。試練の方であれば、そこは神に委ねるって。でも私の中にこの憤りがありますって。お助けくださいって。どうしたらいいんでしょうかって。何が原因なんでしょうかって。じゃあその原因を解決するためにどうしたらいいんでしょうかって。やっぱ神に向かう必要がありますよ。聞くのに早く、 語るのに遅く、怒るのに遅くなる必要があります。すべての悪に対処するのは、手を下すのは、最終的にイエス・キリストがなさります。世を裁くのは私じゃなくて、イエス・キリストだから。21節。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉は、あなた方の魂を救うことができます。で、その、神の義を実現することのない怒りを捨てるためにも、御言葉を受け入れなさいというふうに、ヤコブは進めています。すべての汚れや溢れる悪を捨て去りなさいって。トラップさんという、人が、そのコメンタリーの中で、罪というのは、また悪というのは、悪魔の応答だって、ゲロだって、また、魂の排泄物だって。そして、悪が出すゴミだって。それが悪であり、それが罪だって。私がその悪魔のゲロを手放すために、私のこの肉の排泄物から自由になるために、イエス・キリストが十字架にかかってそれを思いっきり受けてくださったんだけど、私の肉はまだ求めるんですよ。悪魔のゲロゲロを。自分の肉のその排泄物を。もうほんと汚くて、価値も何もないものを、大切なものとして、私には価値あるものとして求めてしまうんですよ。そのような汚れも、溢れるその悪も、捨て去りなさいって。で、どうしたらその捨て去ることができるかというと、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいっていうことです。ここでその素直って訳されているものは、英語を見てみると、meekness です。meek。自分が、どうしようもないということを知ってるから、だから、柔和になれるんですよ。素直になれるんですよ。自分はもうどうしようもないでしょって。どうしようもないものでしょって。それを知ったわけじゃないですかって。だから、心に植え付けられた御言葉を素直に、柔和になって、神を信頼するがゆえに、無抵抗でその言葉を、御言葉を受け入れなさいって。神の御言葉は私のあなたの魂を救うことができるんだって。でもって言いたくなるんですよ。そのでもって言ってる私がどうしようもないってことを知ってるはずなのに、すぐに忘れちゃうんですよ。でもって言うんですよ。その悪がどれだけ汚くて、その汚れがどれだけ価値のないものなのかっていうことを知ってたはずなのに、すぐに忘れちゃうんですよ。御言葉を素直に受け入れられないからですよ。聖霊が私のうちにその働いて、その書きつけてくださったその御言葉を素直に受け入れないからですよ。その試練の中で。22節から24節。また、御言葉を実行するものになりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。その御言葉を素直に受け入れなさいと。そして、御言葉を実行するものになりなさいって。御言葉をどのように素直に受け入れるかというと、御言葉を実行することによって御言葉を受け入れるんですよ。イエス・キリストも、そのただ聞くだけのものであってはならないって。御言葉を聞いて行わないのは、その砂の上に、家を建てるようなものだって。地震が来たらすぐに倒れるって、嵐が来たら。その倒れ方はひどいものだったって。でも御言葉を聞いてそれを行う人は、その硬い石の上に家を建てるようなものだって。で、そうやって素直に御言葉を実行することによって受け入れていくんですよ。御言葉を聞くだけでは、御言葉を学ぶだけでは、それは素晴らしいことですけども、その学ぶだけでは、聞くだけでは、御言葉を受け入れるということにはならないんですよ。聞いた御言葉を実行して初めて、 信仰とその御言葉、知識を結びつけて、じゃあ神がそうおっしゃるんだったらやってみようって。実行して初めて御言葉を素直に受け入れることになるわけです。御言葉を聞いても実行しないのは鏡を見てすぐに忘れるのと同じだって。その知識は、その情報は何の役にも立たないんですよ。神がおられることも、福音も、聖霊も、力も、賜物も、恵みでさえ役に立たないんですよ。それを受け入れなければ、受け取らなければ。例えばそのチョコレートを食べて、口の周りが汚れたとしますよ。でそれで鏡の前に行って、おめっちゃ口の周り汚れてるって、チョコレートだらけやんって、やばいって。でも、その口の周りが汚れてる、チョコレートだらけで汚れてるというその自分を見ても、口を拭かないのであれば、その私の口の周りがチョコレートで汚れているという情報は意味ないじゃないですか。何の役にも立たないんですよ。神は御言葉を通して、また試練を通して、私の信仰の状態がどのようなものなのか、下手するとどれだけボロボロなのか、それを明らかにしてくださるんですよ。御言葉が光となって、私の心の内の不純な動機や、私の罪や汚れを照らすんですよ。私ってなんてどうしようもないんだろうって、私ってなんて弱いんだろう。それが分かることは素晴らしいんだけども、その事実を受け取る、それを受け入れるのであれば、行動が伴うでしょうって。私をお助けくださいという祈りであったり、じゃあそのためにどうしたらいいんでしょうかって、神に助けを求めたり、一緒に祈ってもらったり。で聞いた御言葉を実行して初めて、御言葉を受け入れることになるんですよ。じゃないと、私の中にあるその汚れとか、私の中にある悪というのを捨て去ることはできないんですよ。どれだけ御言葉を学ぶか、どれだけ御言葉に向き合うかっていうのはもちろんそれは大切なんだけども、その学んだ御言葉、聞いた御言葉を、じゃあ実際にやってみようっていうところに行かないと、それは情報だけでは、神が恵み深い方っていうだけでは、私の救いにはならないんですよ。25節。ところが、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて話さない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。完全な律法とは、御言葉ですよ。ガラテヤの5章、14節。ガラテヤの5章の14節。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。22節と23節に行くと、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。つまり自由の律法ですよ。愛するということは、神が御言葉で、その、励ましておられること、求めておられること、神の言葉というのは、それをその禁ずるものはないんですよ。私たちのその心の中に聖霊が刻んでくださった、植え付けられたその御言葉を、その、見続けるのであれば、一心に。見つめるってことは、そのある意味学ぶってことにもなりますから、その学ぶっていうことは悪いことじゃないんですよ、もちろん。で、その学んだことを実践するんですよ。実行するんですよ。そのガラテヤの5章の16節を見てみると、私は言いますと、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。試練っていうのは、その自分の肉の欲望に従うか、それとも私に与えられているその信仰を働かせるか、まあ、信仰を働かせるとか、その信仰の上の忍耐を働かせるか、そのどっちかなんですよ。神を信頼するのか、それとも私の肉を信頼するのか、どっちだっていうことが分かってくるわけです。で、そのどっちだってなった時に、私がその神の方を取って、その信仰を、自分の信仰の状態を見て、ああ、本当に私には知恵が必要だって、私は知恵に欠けてるって、それを実行する力がないって、与えてくださいというふうになれば、その事柄、その出来事は私にとって試練でしたよ。でもそこで私がその肉の方にその引っ張られて罪を犯してしまうのであれば、それは 誘惑になってしまうわけですよ。でも完全な立法にその身を見つめて話さないんであれば、神が私のことを愛してくださったって、私のことを多く許してくださったって、だから私も神を愛そうって、イエス・キリストの十字架であったり、神のその恵み深さを私がその思い巡らして、その一心に見つめているのであれば、そして御霊に従おうとしているのであれば、決して肉を満足させることはないって。最後26節と27節。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の下に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く、汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。熱心にその宗教に取り組んでいても、虚しいって、その宗教は役に立たないって。なぜなら、行いが伴っていないからです。どんなに熱心に、だから熱心なクリスチャンという言葉をよく私聞いたことがあるんですけど、いうときに、その何に対して熱心かですよ。教会の集会に集まることに熱心なのか、その御言葉を学んだり、その御言葉を読むことに熱心なのか、よくわかんないですけど、奉仕活動に熱心なのか。でも、聞いた御言葉、学んだ御言葉を、その心に書きつけられた、植え付けられた御言葉を、その実行しようとする、その忍耐であったり、信仰を働かせることのない熱心さ、熱心な宗教に熱心っていうのは、虚しいって。役に立たないって。英語だと useless って書いてあります。役に立たないって。それは行いが伴ってないからですよ。自分の舌を制御しないで、口だけになってて、自分の心を欺いているのが、その一番の証拠だって。神に対する応答は、父なる神の御前で清く、汚れのないものである必要があるんですよ。それは、実際に、その必要のある人に対して、その人のところに行って、その必要に応えるんですよ。また、自分の中の神がイエス・キリストの血によって現れて清くなった、その自分の心を、の清さを保つってことですよ。で、必ずアクションが伴うんですよ。聞いた御言葉によって、私の心を清めてもらう。聞いた御言葉によって、その人を実際に行って愛する。本当、神の前に自分をメンテナンスしてもらう必要がありますよ。試練と誘惑の中で私を助けるのは、神の御言葉ですよ。神が私に与えてくださっている信仰ですよ。信仰の上に、その試練の中で生まれてくる忍耐ですよ。そして私には、その持ち合わせてない知恵ですよ。でも求めたら必ず与えてくださるって。自分の信仰が今どんなものなのか、試練の中で見ていく必要はあります。でもダメだってなったら、こんな私だけども、不信仰な私を憐れんでくださいという祈りもできるわけじゃないですか。健康診断をやるじゃないですか、私たち。年に一回とか。人間ドックとか。だから、魂ドックみたいな、霊ドックみたいなのが必要ですよ、私たちも。神の前に静まって、今私はどうなんでしょうかって、健康でしょうかって、健全でしょうかって。神が与えてくださるその様々な試練の中で、その自分の信仰というのが、ある意味、信仰ドックを通るわけですよ。めちゃくちゃ弱ってますよって。だから、神に求めようって。だから、その試練、ごめんなさい、知恵を求めようって。そしたら必ず神が与えてくださるからって。御言葉は私を助けます。で、その御言葉に基づいてアクションを起こすからです。御言葉に基づいてその神を待ったり、御言葉に基づいてその神に期待して祈ったり、その忍耐を神は生んで、私を先に行って命の冠を私に与えたいんですよ。試練の中で。また、もしかしたら誘惑の中で、信仰を働かせて、忍耐を働かせて、命の冠を受けることができるところに進んでいくことができますように祈ります。天の父さん、あなたがあくまでも私のことを愛してくださっていること、私に試練を与えるのも、私をただ、なんか、苦しませるのではなくて、私に罰を与えているのでもなくて、ただただ私のその信仰の状態を私自身に明らかに教えてくださって、 よりあなたを求めたり、あなたが必要であるということを自覚させ、そしてその与えられている御言葉を受け取らせるために、知恵を私に求めさせ、あなたに叫び求め、あなたから良いものを受けさせようとしておられること、本当にありがとうございます。どうぞあなたのこの試練を、もちろんその試練自体、この苦しいこと自体は喜ばしいことじゃないですけども、それで私の自分の信仰が試されるときに、本当にそのあなたが私を愛しておられることや、私にその永遠の命、また命の冠を与えようとしておられることを思い出して、そこに、そのあなたのこの試練に感謝できるようになれますように、どうぞ私を助けてください。お願いします。実際にその試練の中で、また誘惑に遭うときにも、どうぞ与えられている御言葉によって、またそれを信じる信仰によって、知恵によって、対処していくことができますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。